はい、ということで、今日後半はゲストは、いらっしゃらなくて、このままおしゃべりを続けていこうと思うんですが、で、どうしようかなとかと思って、私、リノにいる間何を今回はしたんだろうと思って思い出してみると、一つ発見があったんですね。一つっていうか、まあ、いろいろ面白いことはあったんですけども、私は、アメリカに行くと、イリノイに行くと、結構アンティークショップを、回ったりします。リュウタさん、アンティークショップとか回ったり
くこともありますね。昔は前、うちでちょっと古めのコップとか買ったりしてたので、その時に行っ
ますか？
たりはしましたけど。
60年代とか、そういう。
そうですね、もうちょっと古いかも。
古い、なんかアメリカ全般わかんないですけど、イリノイとかのアンティークショップって書いてあるところに入ってみると、結構新しかったりしますよね。新しいっていうか、セカンドハンドのものと、ちょっと確かに1900、80、1880年代ぐらいのからあるお店とあったりしますけどね。
そうですね。あんまりでも古いものって実は売ってなくて、
そうですよね。
一世代前、二世代前ぐらいのものとか、おじいちゃんの納屋から出てきたんじゃないかみたい
でも、
なのとか、でも普通にアンティークですね。
そうなんですよね。自分の世代と違ったらアンティークみたいな感覚で、前も話したと思うんですが、アメリカに来て、行って意外だなと思ったのは、もっと大量生産で大量消費で捨ててしまうのかなと思ったら、どんなちっちゃな町にもアンティークショップって言われるようなお店が一つあって、で、そこにもうなんかガラクタからなんか、近所の人が持ち込んできた、もう使わなくなったものが商品として並べられていて、結構捨てるばっかりじゃない、買うばっかり、捨てるばっかりじゃないんだなと思ったんですけども。で、日本の場合だったらもうちょっと古くってアンティークでもないものってどんどん捨てちゃって、使えるとか使えないとか関係なく、自分が使わなかったら捨てちゃうみたいなところがあると思うんですが、結構どんな地方にもアンティークショップと言われるものがあって、それを寄ってみると、なんかアメリカの生活がいろいろこう垣間見れて面白いなという趣味があって、時間があると、トムさんとかにちょっと田舎の方を連れてってもらって、アンティークショップ行って、いつもがっかりするんですけど、大体なんかもう なんでこんなしょうもないもんばっかり置いてあって、誰が買うんだろうって思ったりするんですが、今回は掘り出し物がありました。掘り出し物といっても、私はそれを見て何か分かんなかったんですが、トムさんが珍しそうに「あれ、これディクタフォンだよ」って言って、あ、そんな英語も聞いたことなかったし、まあ、日本語でも、ディクタフォンって、カタカナで言ったりするのかもしれない。見てもこれ何するものなのかなって分からなかったんですが、リスナーの皆さん分かるでしょうか？英語で何て言いますか？一般に言うと、これディクタフォン。
何でしょう、いや、何でしたっけ、ディクタフォンは商品名なん
商品名です。でもこれ
で
が
す
一
ね。
般に言われてるのかな？で、これが何かというと、例えば英語の辞書に、英語の辞書っていうのかな、ウェブリーを辞典、インターネットの辞典で見てみると、ディクタフォンってカタカナで書いてあって、で、説明は主に、で、主に1920年代から1930年代にかけて、口述筆記の目的で使用された会話の録音と再生ができる機械のこと、ローカン録音機とも言う。通話口に向かって発生すると、空気の振動によって老管に溝が刻まれ、音が記録される仕組みになっている。再生の際には、再生用の針が溝をなぞった際に振動が増幅され、スピーカーから音声が流れる。一番短い説明が、これが一番わかりやすかったので読んでみたんですが、聞いてる人はほとんどわからないと思います。要するに録音機ですよね。
そうですね。あと、まあ、録音機だけじゃなくて、再生する、 もの、うん、まあ、いわゆるレコードみたいなものでもあって、一番最初にある程度実用的なものとして開発されたあの蓄音機としては初めのものだと思うんですよね。で、ただ、すぐレコードが出てきますけど、レコードは、あの、個人で録音するには使いにくかったから、多分、その後も録音機として残ったっていうんだと思いますが。
そう、そうですね。これが発明されたのが、もっとずっと、あの、前で、1877年。
うん。
で、最初は老管じゃなくて、鈴だったんじゃないかな。で、この1877年に誰が発明したかというと、これは皆さんもご存知の、私は知りませんでしたけど、発明王エジソンが、あの、トーマス・エジソンが発明したものなんだそうです。あの、あれ、アレックさん知ってました？あの、理科系のエンジニアリング。
ディクタフォンは全然知らなかったんですね。
うん、
今日もあれ、
うん。知らないですよね。私も、はい、トムさんに言われて、指、これ、ディクタフォンだよって、なんか、トムさんは大学か、なんかの友人が授業をして、このディクタフォンについて説明をして、あの、多分メディア関係の授業だと思うんですけども、それで見てて覚えてたんですが、1877年にエジソンが発明したときは、これを NHK 放送博物館の、所蔵資料の録音機っていうところに、のサイトに書いてあったんですが、発明、エジソンは円筒に巻いた鈴箔に音の溝を刻んで即座に再生すると。これが、まあ、世界最初の、あの、蓄音機だったそうなんですね。でも、後に、失礼、グラハム・ベルのいとこのチェスター・ベルとチャールズ・ティンダンが円筒にロウを塗ったボール紙の老管を考案し、グラモフォンと名付けて特許出願した。で、これが、あの、老管式蓄音機となったそうなんですが、まあ、エジソンは1877年に、あの、最初に発明して、あの、人間の音を録音するってことを成功させたんですが、その後他の発明に忙しくて、しばらくほっぱらかしにしていたら、別の人がまたもっといいものを発明しちゃって、それで10年後ぐらいからまた、あの、巻き返しを図って、あの、老管の音が、こう作り出したみたいなんですね。で、それでその間にでも、あの、さっき龍太さんがおっしゃったような、レコード、音楽を再生するっていうレコードが、あの、もっと、あの、使われるようになって、で、音楽の方はレコードが、あの、こう普及していて、うん、でも人の声を普通に録音して再生するとか、そういった機能は、この、老管式の、こう、ディクタフォン、ディクタフォンは商品名ですけども、が、あの、まだ戦前ぐらいのとこも、こう、結構長く使われて、いたそうなんです。で、その、多分、私たちが、その、街中の、街中っていうか、普通に、その、セカンドハンドのものとか売ってるような、アンティークショップ、街のアンティークショップに行った時に、ふっとそれがあって、で、あの、まあ、一応ね、こうやってラジオとかもしてるし、すごく歴史的なものを、あの、見させてもらったんじゃないかなと思って、うん、あの、感動したんですが、それは、エジソン社の、ものだったので、もともと、こう、エジソンが始めた会社の、エディフォンっていう、ものでした。で、NHK のとか、こう、調べていくと、こう、資料館を調べていくと、録音機の、こう、最初のものなんだって、こう、書いてあって、日本に帰ってから、ああ、アメリカで見た、あの、エディフォンはなかなか歴史的なものを見させてもらった、珍しいものを見たんだな。あれ、あの、リュウタさん見たことない
です？実物を見たことはないですね、多分、う
ん、なんかシリンダーみたいなのに老管入れて、こう、それを入れたり出したりすることが、うん、できるみたいで、その見た機械にはそのものは、あの、入れたら使えるんだと思うんですけど、老管自体、こう取り替え式のものがついてなかったので、使えるかどうかは、分からないですけど、それから、 100年、近く経ってこうやってこうなんか機械のことは何もわからないんだけど、インターネットでつないで、あのシャンペンとセントルイスと、玉木さんがいらっしゃる時はポンペイと、あの日本とつないでラジオしてるっていうのはすごく不思議な、あのなんと一世紀ぐらいの間でエジソンも考えつかない世界になったんだなと、あのそんなことをお正月からブツブツ一人であのインターネットを見ながらつぶやいていたんですが、で、あ、もう一つなんかそのエジソン、あ、それで12月6日っていうのがお供日なんですってね。そんな日があるんだ。
うん、
誰が決めたんだったっけ、ね、なんか音楽業界の、あれで決めたのかな。12月6日がそのエジソンがそれをあの発明した、あるいはあの人の音を、録音した最初の日っていうのが、12月6日で、それを音の日としますみたいな、ことが書いてあって、まあいろんな何月何日は何の日っていうのを業界が、作るのが好きだと思うんですが、あ、そんなこともあるんだなと思いました。